2026年1月17日、金曜日。今日は東京は晴れみたいだね。最高気温17度、最低気温5度。1月にしては暖かい方かな。ただ、黄砂が飛んでくる可能性があるらしくて、もし観測されれば1月の黄砂としては統計開始以来初めてになるんだって。洗濯物は部屋干しが無難かも。あ、そういえば今日と明日は大学入学共通テストだね。受験生の皆さん、頑張ってください。僕も昔、センター試験受けたな。緊張したけど、まあ、なんとかなるもんだよ。さて、今日もハッカーニュースとかロブスターズで見つけた話題をいくつか話していこうかな。まず最初は、クラウドフレアがアストロを買収したっていう話。ハッカーニュースで514ポイント、273コメントとかなり盛り上がってた。アストロっていうのは、ウェブフレームワークだね。GitHub で5万5000スター以上。NPM の週間ダウンロードが2025年初めの36万から年末には90万に成長してる。約 2.5 倍。ポルシェとかイケアとかユニリーバ、あとオープン AI なんかも使ってるらしい。技術的に面白いのは、アイランズアーキテクチャっていう設計思想。ページの大部分は静的な HTML で、インタラクティブな部分だけ JavaScript を使う。Next.js や Next.js と比較して、JavaScript コードが 83% 削減されるっていう、ライトハウスのスコアも100点満点で、LCP が1秒未満になるって。で、今回クラウドフレアに買収されたわけだけど、アストロの創業者フレッドショットさんによると、今まではフレームワークの上にホスティングサービスとかデータベースとか e コマースツールを作ろうとしてたけど、それが本業の邪魔になってたんだって。クラウドフレアに入ることで 100% コードに集中できるようになるって。アストロはオープンソース、MIT ライセンスのままで、クラウドフレア以外のデプロイ先もサポートし続けるって明言してる。マシュー・プリンス、クラウドフレアの CEO も、オープンソースツールへの投資と保護は、自由でオープンなインターネットの健全性にとって重要だって言ってる。ただ、ハッカーニュースのコメントでは懸念の声も多かった。ギャツビーっていうフレームワークがネットリファイに買収された後、開発が止まったっていう前例があるから、実際、ギャツビーは今ほぼ死んでる状態で、ワードプレスやドゥルーパル、ジュームラの方が最近アップデートされてる、なんて言われてるくらい。デブツールが買収でしかマネタイズできないのは持続可能じゃない、っていう批判もあった。一方で、クラウドフレアはホノっていうフレームワークをサポートしてるけど、買収はしてないし、ホノは今でも独立したオープンソースプロジェクトとして活発に開発されてる。クラウドフレアの内部でも D1 とかワーカーズログとかでホノを使ってるけど、特にロックインはない。あと、アストロの場合は静的な HTML 出力がメインだから、技術的にベンダーロックインを強制するのが難しいっていう指摘もあった。ギャツビーの時とは状況が違うかもしれない。アストロ6のベータも出てて、バイトのエンバイロメント API を使った開発サーバーの再設計とか、ワーカードっていうクラウドフレアのランタイムで開発時に本番環境と同等の環境が使えるようになったりしてる。ノード22以上が必須になったけど。まあ、買収案件はいつも、良い方向に行くか、悪い方向に行くか、わからないからね。しばらく様子を見るしかないかな。次は、レッツエンクリプトの話。6日間有効な証明書と IP アドレス証明書が一般提供開始になったって。6日間っていうのは正確には160時間で、従来の90日証明書と比べるとかなり短い。これはオプトインで、ACME クライアントでショートリブドプロファイルを選択すると取得できる。セキュリティ的なメリットは、秘密鍵が漏洩した時の脆弱性ウィンドウが短くなること。90日の証明書だと、鍵が漏れてから失効するまで長い期間さらされることになるけど、6日なら最悪でも6日で切れる。技術的に面白いのは、この短命証明書は CA ブラウザフォーラムの要件で、ショートリブドサブスクライバーサーティフィケートに該当するから、OCSP とか CRL みたいな失効情報が不要になる。証明書サイズを小さくするために、コモンネームフィールドとか、キーエンサイファーメントキーユーセージとかも省略されてる。IP アドレス証明書の方は、ドメインなじゃなくて IP アドレスに対して TLS 認証ができるようになる。IPv4 でも IPv6 でも使える。ユースケースとしては、 DNS オーバー TLS とか、ドメインなしでの暗号化通信とか。ただ、IP アドレスはドメインより一時的なものだから、IP 証明書は必ず単名証明書じゃないといけないっていう制約がある。あと、検証方法も HTTP01 と TLS α1 だけで、DNS01 は使えない。DNS は IP アドレスを検証しないからね。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、なぜ6日なのかっていう質問への回答。8日にすると週の特定の曜日に更新が集中するけど、6日にすると週全体に分散するから、サーバーの負荷が均一になるんだって。あと、自動化が失敗した時にデバッグする時間が4日しかないっていう懸念もあった。まあ、それは確かにリスクではある。レッツエンクリプトも、完全に信頼できる自動更新システムがある組織だけに推奨するって言ってる。サートボットはまだ IP アドレス証明書に対応してないけど、レゴとか ACME.sh、トレフィック、キャディなんかは対応してる。業界全体の動きとしては、CA ブラウザフォーラムのバロット SC081V3 が通って、2029年までに証明書の有効期間が47日に短縮される。2026年3月に200日、2027年3月に100日、2029年3月に407日っていうスケジュール。47日っていう半端な数字の理由は、最大31日プラス15日プラス1日の余裕。年に8回以上更新することになるから、自動化してないサイトは大変だね。あと、DNS パーシスト01っていう新しいチャレンジタイプが2026年に導入予定で、これは一度ドメインを検証したら、その ACME アカウントは永久に証明書を発行できるようになる。運用効率は上がるけど、セキュリティモデルとしては、新鮮さの証明をトレードオフしてることになる。レッツエンクリプトは2025年8月に OCSP を廃止してて、CRL に移行してる。OCSP はプライバシー問題があって、証明書のリボケーションチェックをすると、CA にどのサイトを訪問したか知られちゃうんだよね。証明書の世界も地味に変わってきてるね。次は、OpenBSD の話。OpenBSD が Apple ハイパーバイザー上でゲストとして動くようになったって。ハッカーニュースで377ポイント。これ、2つのコミットで実現されたんだけど、1つ目は BIOGPU ドライバの修正。ヘルグ・ブレドーさんが1月12日にコミットしたもので、BIOGPUWSM マップ関数がカーネル仮想アドレスを返してたのを、物理アドレスを返すように修正した。これで Apple ハイパーバイザーでのカーネルパニックと、QEMU での黒画面問題が解決した。二つ目はステファン・フリッツさんによる ifbio.c の修正で、ビルチオネット FMTU 機能のサポートを追加。これでネットワークが動くようになった。2025年2月の時点では、OpenBSD は Apple のバーチャライゼーションフレームワーク上で、ほぼ動くけど、ネットワークと XOrg に問題ありって状態だったんだよね。それが1年越しで解決した。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、M4 とか M5 チップの性能を活かして、PF の設定テストとか、隔離されたメールサーバーを動かすのに最適っていう声。Apple ハイパーバイザーはベアメタルに近い性能が出るから、OpenBSD みたいなセキュリティ重視の OS を動かすには良い環境かもしれない。ちなみに、Apple ハイパーバイザーフレームワークとバーチャライゼーションフレームワークは別物で、ハイパーバイザーは低レベル API で、自分で VCPU を作って、セカンドレベルアドレストランスレーションを設定して、みたいなことを全部自分でやる。バーチャライゼーションは高レベル API で、Swift とか Objective-C から簡単に仮想マシンを作れる。UTM はハイパーバイザーを使ってる。FreeBSD や NetBSD はまだ Apple バーチャライゼーションで動かないらしい。前者はローディングスクリーンでクラッシュ。後者も初期ブートでクラッシュ。VMware Fusion なら動くらしいけど。前回、アップルと NVIDIA の TSMC 争奪戦の話をしたけど、アップルシリコンは着実に進化してるね。ARM64 で OpenBSD が動くっていうのは、エッジコンピューティングとかホームラボの可能性が広がる。さて、次はセキュリティの話。Google プロジェクトゼロが、Pixel 9を狙ったゼロクリック攻撃チェーンを公開した。三部構成のレポートで、かなり詳細な技術解説になってる。ゼロクリックっていうのは、 ユーザーが何も操作しなくても攻撃が成立するってこと。今回の場合、SMS とか RCS で送られてきた音声ファイルを Google メッセージが自動的にデコードする。ユーザーがメッセージを開く前に、バックグラウンドでデコーダが動くから、そこが攻撃対象面になる。AI 機能でメッセージを検索したり分析したりするために、メディアを事前にデコードする仕組みが入ったことで、ゼロクリック攻撃面が広がったわけだ。利便性とセキュリティのトレードオフだね。脆弱性は2つ。1つ目は CVE-2025-54957。ドルビーユニファイドデコーダの整数オーバーフロー。2つ目は CVE-2025-36934。ビッグウェーブドライバのユーズアフターフリー。ドルビーの方の詳細を話すと、エボマロック関数でアライメント計算するときに、整数オーバーフローのチェックがない。64ビットプラットフォームで特定の値を入れると、小さなバッファが割り当てられるけど、書き込みは元のサイズで行われる。結果、バッファオーバーランが起きる。これをエクスプロイトして、ヒープメモリをリークさせたり、デコーダの内部構造を上書きしたりできる。ASLR、アドレススペースレイアウトランダマイゼーションをバイパスするのに256回くらい試行が必要で、平均6分くらいで成功するって。ビッグウェーブの方は、ピクセルの SOC に搭載された AV1 デコード用ハードウェアアクセラレータのドライバ脆弱性。非同期ジョブ処理での競合状態で、ファイルディスクリプタに紐づいたオブジェクトが、別のカーネルスレッドからアクセスされるときに同期が取れてない。面白いのは、この脆弱性。最初に発見されたのは2024年2月なのに、2025年6月に再発見された時も治ってなかったんだって。修正は2行のコードの入れ替えだけなのに、1年以上放置されてた。プロジェクトゼロが指摘してる問題点もいくつかある。まず、ピクセル9にはサムスン S24 にあるセコンプポリシーがなかった。AOSP には実装があるのに、なぜかピクセルでは漏れてた。これがあれば、エクスプロイトに使われた P ライトシステムコールをブロックできた。完全に防げたわけじゃないけど、ROP で全部書く必要が出てきて、数週間の追加作業が必要になったはず。あと、KSLR が事実上無効になってるって指摘もあった。2016年から知られてる問題らしいけど、Android も Linux も修正の優先度を下げてた。これが有効なら、6週間くらい追加で開発時間が必要だったって。パッチ適用のタイムラインも問題視されてて、脆弱性の報告から最初のパッチまで139日かかってる。ピクセルがパッチを適用したのは2026年1月5日で、公開開示から82日後。サムスンの方が先にパッチ当ててた。CVSS のスコアは 9.8 でクリティカル。ベルギーのサイバーセキュリティ機関は、パッチ適用を緊急で、一時的に RCS を無効にすることも検討を、って警告を出してた。前に、Android がラスト採用でメモリ安全性脆弱性を 75% 以上から 20% 以下に減らしたって話をしたけど、ドルビーのデコーダは C で書かれた外部ライブラリだから、Android 本体がラストに移行しても、サードパーティのコードが穴になる可能性はある。iOS と MacOS では、同じドルビーライブラリでも -F バウンズセーフティっていうコンパイラフラグでコンパイルされてて、境界チェックが入ってるから影響を受けにくいって。コンパイラオプション一つでこれだけ差が出るのは興味深い。ところで、前回 GitHub Actions の批判の話をしたけど、関連して Forgeho V14.0 がリリースされた話。ロブスターズで86ポイント。Forgeho は GitHub の代替として使えるセルフホスト型の Git プラットフォーム。Gitia からフォークしたプロジェクトで、2024年にハードフォークになってコードベースが分岐し始めた。Gitia の経緯を説明すると、2022年10月に Gitia のドメインと商標がコミュニティの知らないうちに営利企業に移管されたんだよね。それに反発して Forgeho が生まれた。Gitia はコントリビューションに著作権譲渡が必要で、オープンコアモデルになってる。開発活動で見ると、2024年7月以降、Gitia は136人のコントリビューターで1228コミット。Forgeho は217人で3039コミット。Forgeho の方が活発。V14.0 の主な変更点を話すと、まずウェブエディタがマイクロソフトのモナコからコードミラーに変わった。モナコは機能が多いけど、 単一ファイル編集には過剰で、パフォーマンスとかアクセシビリティとかモバイル対応に問題があったんだって。ステートレス CSRF 保護も入った。ブラウザのフェッチメタデータを使う方式で、従来のアンチ CSRF トークンが不要になる。これで24時間以上タブを開きっぱなしにしても、作業を送信できるようになった。前は24時間でトークンが切れて、書いた内容が消えるっていう問題があった。SSH のセキュリティ強化もあって、フォルジェホが管理するオーソライズドキーズファイルに予期しない鍵が見つかったら、起動を中止するようになった。セキュリティリスクを管理者に知らせるため。面白いのは、コミットステータステーブルのバグ修正。アクションズのバグで大量の冗長レコードが作られてて、code.forgeho.org のインスタンスでは1520万レコード中1490万。つまり 97% が冗長だったんだって。ドクタークリーンアップコミットステータスコマンドで掃除できる。JavaScript なしでも使える機能が増えた。コメント投稿とか展開メニューとか、完全に JavaScript なしで読み取りができるようにする方針らしい。ロブスターズのコメントでは、フォルジェホランナー、つまり CI の部分への批判があった。GitHub Actions より悪い体験。コードバーグの CI は悪夢、とか。フォルジェホアクションズは GitHub Actions に、慣れ親しんだものを目指してるけど、互換ではない。デフォルト環境が違うし、GitHub コンテキストの一部のキーが欠けてたりする。ウッドペッカー CI の方が良いっていう声もあった。フォルジェホランナーは内部でアクトを使ってて、アクトはもともとランナーとして設計されてなかったから、リソース消費が多いらしい。セルフホストには満足してるけど、CI だけは問題っていう人が多い印象。まあ、GitHub Actions 自体への批判も多いから、CI は難しい問題だね。さて、ちょっと息抜きに軽い話題。STFU っていう GitHub プロジェクトが話題になってた。358ポイント、239コメント。名前からして、まあ、なんというか、ストレートだよね。何をするツールかっていうと、Web Audio API を使って、周囲の音を約2秒遅延させて再生するっていうもの。作者は空港で大音量で動画を見てる人に遭遇して、これを作ったらしい。原理は、ディレードオーディトリーフィードバックっていう現象を利用してる。自分の声を少し遅れて聞くと、脳の処理が混乱して、うまく話せなくなる。200ミリ秒の遅延が最も効果的らしい。このツールは2秒だからちょっと長いけど、まあ効果はあるんだろう。実はこれ、2012年にイグノーベル賞を取った日本の研究者、栗原和孝さんと塚田浩二さんのスピーチジャマーが元ネタ。指向性マイクと指向性スピーカーを組み合わせて、特定の人だけの発話を妨害するデバイスを作った。面白いのは、喫音がある人は逆にこの効果を受けにくいんだって。あと、ラジオ放送の経験がある人、つまりヘッドフォンで自分の声を聞き慣れてる人も免疫があるらしい。ハッカーニュースのコメントは賛否両論だった。直接お願いした方がいいよ。これで殴り合いに発展したのを見たことある。多くの都市ではリスクが高い、とか。確かに、パッシブアグレッシブな対応は場合によっては危険かもね。相手と同じことをやってる状態で、相手に黙れとは言いづらい、っていうミラー効果を狙ってるらしいけど、実際どうなんだろう。技術的には 100% HTML で、オーディオコンテキストとクリエイトディレイ、クリエイトゲイン、ナビゲーター .mediadevices.getuserMedia を使ってるだけのシンプルな実装。ミッドライセンスで公開されてる。まあ、こういうジョークツールが話題になるのも、ハッカーニュースらしいところかな。最後に、ちょっと考えさせられる話題。なぜシニアエンジニアは悪いプロジェクトを失敗させるのか、っていう記事。ロブスターズで77ポイント。筆者のラリット・マガンティさんは元 Google のエンジニアで、革新的な主張は、正しいことと効果的であることは違う、っていうこと。Google 時代の経験として、ジュニアだった頃に、マネージャーが他チームの明らかに問題のあるプロジェクトを指摘しつつも、何も言わなかった。今、筆者自身がメンティーから、なぜあのプロジェクトに介入しないんですか?って聞かれる立場になってる。答えはこう。僕が懸念を伝えても、多分聞いてもらえない。善意を消費するだけ。6ヶ月後、僕が正しかったことなんて誰も覚えてない。覚えてるのは、僕が彼らの仕事を止めようとした人だってことだけ。 介入のコストとして挙げられてるのは、企業はスピードを重視するから懸念はモメンタムを遅くする。頻繁に異議を唱えると、ネガティブな人っていう評判がつく。人間関係を壊すキャリアダメージ。終わりのない悪い判断と対峙する心理的負担。筆者は、インフルエンスバンクアカウントっていうモデルを提案してる。信頼や影響力を有限の資本として扱って、戦略的に使うべきだと。コードレビューの細かい指摘はコストが低いけど、VP のプロジェクトを止めようとするには大きな蓄えが必要。使いすぎると意思決定から除外される。いつ発言すべきかの3要素は、プロジェクトの近接性、自分の仕事への影響、全社的な影響。ロブスターズのコメントで面白かったのは、タイトルが誤解を招くっていう指摘。シニアエンジニアはそもそもマネジメントが決めたプロジェクトに対してコントロールを持っていないことが多い。介入しようとしても、保証された結果なしに政治資本を浪費するだけ。悪いプロジェクトでも、金と意思の力で成功することがある、っていう反論もあった。特に VP のペットプロジェクトなら、あと、あなたが間違ってる可能性もある、と。成功の定義も主観的だよね。出荷した。はい、成功。って言いながら、実際には開発コストが収益を上回ってる場合もある。数百万ドル節約してもボーナスは出ない。2ヶ月後にはチームの大半がレイオフ、とか、組織の構造的な問題の指摘もあった。前に、エンジニアには適度なシニシズムが必要、っていう話をしたことがあるけど、それと通じるものがあるね。組織の仕組みを正しく理解するには冷静な視点が必要で、それがないと逆に過度にシニカルになってしまう。WHO の定義だとシニシズムはバーンアウトの症状の一つ。失敗が予想される仕事を持ち続けるなんて想像できないっていうコメントもあったけど、多くのソフトウェアプロジェクトは実際に失敗するから、どこで折り合いをつけるかは難しい。まあ、答えのない問題だけど、考えておくべきテーマではあるね。というわけで、今日はクラウドフレアのアストロ買収、レッツエンクリプトの6日証明書、OpenBSD がアップル上で動くようになった話、Pixel 9のゼロクリック脆弱性、フォルジェホのリリース、スピーチジャマーツール、シニアエンジニアと悪いプロジェクトの話をしてきた。証明書の有効期間が短くなっていく流れとか、ゼロクリック攻撃面の拡大とか、セキュリティ周りの話題が多かったかな。あと、組織の中で、正しいこと、と、効果的なこと、のバランスを取るのは難しいよね。技術的に正しいことを言っても、政治的に効果がないなら、言うタイミングを選ぶのも大事。まあ、そんなところで。じゃあね。